ありがとう、作家の本田健です。今日はなぜお金持ちになる前に大きなお金を失うのかって話をしたいと思います。お金っていうのはエネルギーなので、お金がドーンと入ってくる前には必ず器に空きがないとダメなんですよね。なのでお金がドーンと入ってくる前に真空状態ができる、そのためにお金っていうのが、なくなる。これがですね、たくさんのお金持ちの人たちに起きてます。なんでそうなるのかって話をこれから説明していきたいと思います。お金持ちになるのは、例えば毎月3万円とか5万円積み立てして気がついたらお金持ちになるっていうことはありません。自分で事業を立ち上げたりとか、何か発明したりだとか、そういった流れの中で初めてうまくいった時にお金って入ってくるんですよね。ということは、ある程度最初に自分でキャッシュインしなくちゃいけないんです。それは例えば事業構築のために工場を建てるまでいかないかもしれませんが、従業員雇ったり、プレゼンの資料を作ったり、サンプルを取り寄せたり、試作品を作ったり、まあそういう形で先に投資が必ず必要になるんですよね。そうするとですね、どうなるのかっていうと、キャッシュフローがどんどんマイナスになります。そうすると、こう自分がビジネスを立ち上げていく過程において売上が立たない場合には、キャッシュフローがどっかのタイミングでギリギリになるんですよね。これがまず前提としてお金が減ってしまう理由です。で、今までお金持ちになった人たちにいっぱいインタビューしてきましたけども、ほとんどの人たちが破産寸前まで追い込まれています。あるいは破産しています。なぜかというと、さっき僕が説明したように、お金が入ってくる仕組みを作るためにお金とエネルギーがかかるわけですよね。まあ、それによってお金が一時的になくなってしまう。この一時的なノーマネーの状態をしのげるかどうか、これにですね、ハマってもそこからカムバックするだけのメンタルの強さがあるかどうか、これがお金持ちになれるかどうかの試金石です。多くの人たちはお金がなくなったら死んじゃおうというふうに思っています。なのでそういうふうな状態になるんだったら、サラリーマンとか OL みたいに安定的な仕事をした方がいいんじゃないか、こういうふうに考えるわけですよね。で、将来お金持ちになっていく人っていうのは、ドンとリターンを得るためには、ずっと自分がキャッシュを投下して、うまくいかない事業に先行投資をしなくちゃいけないってことを知ってるわけです。まあそういった意味で、一時的にノーマネーになったとしても、戦略的にそれをしのいでいく、こういうふうなことが不可欠だってことを知ってるんです。なので、お金持ちになる過程で必ず一回は、お金が蒸発してしまうような状態、これにですね、追い込まれる。これはある程度皆さん知っておいた方がいいのではないかと思います。一時的なノーマネーの状態はどうやってしのぐのかってことですよね。もう一つの理由として、油断するっていうのがあると思います。ある程度事業を回してると、思わぬですね、ラッキーパンチみたいなのが当たって、ドカーンとキャッシュが入ってくることって、事業からやってると、最初の数年で何回か起きるんですよね。で、その時の自分のお金の器によるんですけども、ボンと気がついたら1000万入ってくるとか、1億入ってくるとか、その時に浮かれてですね、工場を作ってしまったりとか、あとは海外に支社作ってしまったりとか、何年かしたら、なんであんなことしたんだ、自分のバカバカバカっていうふうに言いたいようなものをですね、やってしまうんですよね。僕の友人では、例えば新しいお店、全然飲食業と関係ない仕事やってんのに、なんかお店作っちゃったんだとかね、例えばバーを作っちゃったとか、大きな仕事で言うとゴルフ場買っちゃったとかっていう人もいますし、そのお金の入り具合によって本業と全然関係ないことを始めて、そして結構ドツボにはまることっていうのはよくあります。まあそういった意味で、ある程度成功した人、それがですね、さらなるお金持ちになるときに一時的にノーマネーになる、お金が瞬間的に蒸発してしまうっていう、こういうことってよく起きるんですよ。これはお金持ちになる前のお金蒸発現象って僕は呼んでるんですけど、あんだけお金があったのにどこに消えた？例えば、1000万円のお金を作ろうと思うと、100万円、200万円のお金が瞬間にシュンって消えてしまう。そして今度、1億ぐらいのお金を作るタイミングでは、1000万、2000万のお金があったのに、あっという間にシュンって消えてしまう。今度はですね、10億の資産を作るためには、1億、2億が結構、一瞬でなくなってしまう。まあ、それによってですね、けれども何をやってるかというと、一つ上の桁に行くときにですね、このお金の蒸発現象っていうのが起きます。なので、お金持ちになるためには先に投資が必要だってこともありますし、レベルアップしていく途中で、このお金が一瞬消えていく現象。けれども、 このお金はですね、その消えるのではなくて、どっかになんかこうワープしてるような、そんなイメージです。なので1000万がなくなってワープして1億になってる、1億円がなくなって10億になってる、こういうふうな僕は印象を持ってます。なのでこのお金っていうものを考えたときに、一桁上を行くためにはその前の桁を失わなければいけない。これがですね、僕のお金持ちの法則だと思います。1000万円単位の資産を作ろうと思ったら、まず100万円失いましょう。1000万単位じゃなくて1億円単位の、お金をですね、稼ごうと思ったら1000万単位のお金が消えます。1億円の単位じゃなくて10億円の資産家になろうと思うと1億円が最初に消えます。これはですね、僕はお金持ちへのメンバーシップフィーだと思ってます。例えば1億円のですね、桁で行こうと思ったら、1000万円はお金持ちになるための入会金だと思ってください。僕はミリオネアのための入会金が1000万だというふうに思ってます。この1000万っていうのは、せっかく貯めたのになんかよくわかんない形で、こう税金で持っていかれたりだとか、なんかクライアントのそのなんかクレームとかで1000万払わされたりだとか、なんか理不尽な形でね、この1000万とかもぎ取られるんですよ。そういうことが起きたときは、やった、これで1億円っていう桁に行けるんだなと思ってください。1億円がなくなった時には、その1億円がなくなることで初めて次の10億円って桁が見えてきます。10億円が飛んだ人、この人は100億円っていう桁にようこそというふうに言われてます。なので、あなたに不幸が訪れて、そして大金を失った時、その時になんでこんなひどいことが起きるんだって思う代わりに、あれ、これって神様が次の桁に行けるよっていう、そういう招待状なんだというふうに思えるかどうかで、あなたが次の桁に行けるのか、あるいはその桁に行けずにがっかりして元の桁に戻っていくのか、このですね、違いだと思います。くれぐれもお金を失ったからって言って落ち込まないでください。僕はお金を失った時っていうのは、神様が安全に資産を逃してくれてるというふうに思ってます。詐欺にあったりとか、投資で失敗したりとか、皆さんが1000万とか3000万とか失ってる人もいると思います。そのお金はちゃんと神様が一時保管所に預けてくれてます。で、そしてそのお金っていうのは、あなたの準備ができた時に、また返金されるというか、振り込まれるようになってるんですよね。多分今の仕事じゃなくて、別の仕事、今の桁じゃなくて、次の桁、次の次元の仕事をした時に、そのお金っていうのはちゃんと繰り戻されるようになってます。これは僕自身の人生でも何十回も起きましたし、僕のクライアントとか、僕のメンターの人生には、もう何百回何千回というふうに起きているので、ほぼ間違いないと思います。なので、お金を失っても、安心してください。それはちゃんと、どっかに保管されてます。そしてもっとスピリチュアルなことを言えば、あなたが受け取れなくても、あなたのお子さんやお孫さんが受け取れる可能性があります。そういうお金を僕は、受け取ったことがありますし、たくさんの資産家の人たちもですね、自分の父親や祖父母が失ったお金、それを不思議な形で返してもらっている、こういうケースはたくさん見てきました。なのでお金を失った時、焦らずに、そうか、これで金持ちになれるのかと思って、にんまりできると、あなたは余裕がある、そして、すごい桁に上がれる、そういう人物になります。さあ、コメント欄にはですね、あなたが失ったお金がどうやって返ってきたのか、よかったらシェアしてみてください。詐欺で取られたけども、その後こうやってお金が戻ってきた。その直接ではないと思います。別のところから不思議な形でお金が返ってきた。こういった体験を書いていただくことで、今お金がなくなったり、不思議な形で消えていった人たちの希望になると思います。そしてあなた自身も、なんであんなことが起きたんだろう。今思い返せば不思議なこと。あるいは、想定外のところからお金がやってきて、なんだこのお金はっていうふうに、不思議なお金がまた繰り戻される、そういったことってよくあるんですよね。なのでそれがなぜ起きるのか、これをですね、コメント欄に書きながら、実感していただけたら嬉しく思います。なのであなたの人生に起きたこと、これがこういう意味だったのか、そういう謎解きができるといいですね。ではコメント欄に、いろいろ書いてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、 それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。